らっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなど、ご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、それでは君の声はまだここにの読み聞かせの続きをさせていただきたいと思います。夜、部屋の窓を開けるとマジの風はかすかに湿り、遠くの車の音が薄い帯になって流れた。満月ではない月が窓の端で丸く欠け、部屋の隅に淡い楕円を落とす。僕はこの楕円を目で覆い、10年前の楕円と重ね、ゆっくりと目を閉じた。週末が来る。僕らは山へ帰る。過去と現在が同じ道を歩くために、そしてまだ知らない誰かの鼓動と自分の鼓動がどこで重なるのかを確かめるために。第5章、重なる記憶。握手で残った温度は数日かけて皮膚の内側へ沈み、思い出そうとしなくても指先が不意に拾い上げる記憶になった。授業の合間、ペン先を変える瞬間、階段を上がる途中で手すりを離す一泊前、図書館の静けさの底、小さな合図みたいにぬくもりが浮かんでは消える。その温度は10年前の冷たさを正確に反射して、2つで1枚の透明な板を作った。片面は夏の洞窟の冷え、もう片面は今ここにある春の手のひら。指でなぞるたび表と裏が入れ替わる。板の向こう側にある景色は重なるたびに輪郭をくっきりさせた。図書館の午後、窓から落ちる光は柔らかく、机の木目を薄黄金色に浮かせている。児童文学の棚の前で水木が一冊を手に取った。背表紙の布地は指に優しく、古い紙の匂いが立つ。これ好きなんです。言葉が少ないのに余白がちゃんと意味を持つから。水木が椅子に腰掛けページを開く。声出して読む？自分で言っておきながら鼓動が半拍早くなる。うん。彼女の声は思っていたより少し低く、紙の上の黒を静かに運んだ。章の区切りごとに指がしおりをそっと挟む。その丁寧さを見るだけで胸の奥の空洞の形が和らぐ。ページめくる音好き。水木が言う。僕もと言いかけて言葉を飲み込む。代わりにページを一枚めくる音が会話の続きを補った。読み終えると彼女は微笑んだ。ありがとう。読んでもらうと昔の自分が耳を澄ましてくれる感じがする。わかる。その昔の自分ってどこにいるんだろうね。胸の中、多分左側。水木は冗談めかして胸に手を置き、少しだけ照れた。指の置かれた位置が僕の目には正確な地図の印に見えた。帰り道、学内の小さな校庭を抜ける。水盤に風が渡り、楕円の光が水面でほどける。ねえ、私の名前 好き？唐突に水木が聞いた。
うん、好き。
変な質問だよね。でも最近自分の名前を呼ばれると時々別の響きが隣に立つの。
別の響き？
遠くから誰かが呼ぶみたいに名前の輪郭が二重になる。言いながら水木は髪を耳にかけ横顔をこちらへ向ける。その仕草が10年前の夏の記憶をやすやすと連れてくる。でも目の前にいるのは水木だ。声も体温も歩き方もここにいる誰かのものだ。僕も似たことがあるよ。
どんな？
知らないはずの道が足の裏には先に分かってる感じ。角を曲がる前に次の匂いが鼻に届く。水木の目が少し笑った。
それいいね。匂いの先取り。
週末多分それが起きる。道の匂いが先に来るよ。
楽しみ。
約束の輪郭がまた少し濃くなる。風が背中の片側を撫で、どこかで小さな合図が鳴った。約束の当日、駅のホームに立つと線路から上がる鉄の匂いと油の匂いが混ざり、遠くでブレーキが鳴く。電車が滑り込み、ドアのゴムがわずかに弾んで開く。水木はすでに来ていて、リュックの紐を一度キュッと締め直した。
早起き得意？
今日だけは。笑い合うと会話はそれ以上の飾りを必要としなかった。座席に並んで腰を下ろし、窓に流れる景色の速度を共有する。線路脇の脱走、朝の光を含んだ電柱、畑を横切る白い鳥。水木は時折、窓に映る自分たちの輪郭を確かめるように目を細めた。
不思議。
何が？胸がすごく静か。緊張してるのに静か。
静かな緊張、いいね。
鼓動がきちんと意味を持ってる感じがする。電車を乗り継ぎ、バスに揺られる。道が細くなるにつれて、匂いは土の割合を増やし、乾いた草の粉が空気に混ざった。バスを降りると、遠くで風鈴みたいな鳥の声がした。ということで、今日はね、読み聞かせここまでとさせていただきます。それではまた続きを来週、させていただこうと思います。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。